さて今週の番組、高知海南市学会の代表で高知大学人文学部人間文化学科の川本正弘准教授、そして学会員で高知大学院生の大谷とこさん、お二方にこの高知海南市学会についてさらに詳しいお話を伺っていきます。お二方よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、まずはじゃあ川本先生にお話伺いますが、この高知海南市学会とは具体的にはどのような団体なんでしょう。
はい、高知海南市学会は1963年昭和38年に設立された歴史学の学会であります。
はい、
ですから、去年ちょうど、2013年ですので50周年を迎えまして、はい、去年は高知県文化賞という賞もいただきました。
はい、これ当時はどういった学生がこの設立に携わったんでしょうね。
あ、はい、まあ、学生というよりもむしろですね、当時はまだ高知大学は文理学部という学部があった時代で、はい、当時の文理学部とそれから教育学部の卒業生がですね、中心になって、設立時の学会活動を支えていました。
そうなんですね。はい、うん、そして先生、初歩的な質問なんですけども、この高知海南市学会、まあ、歴史の学会という認識なんですけど、この場合の歴史というのは高知の歴史だけじゃないんですよね。
はい、そうですね、まあ、高知の歴史の学会というと高知の郷土の歴史や高知の歴史を、研究しているのかと思われる方もおられるかもしれませんが、
はい、
高知海南市学会というのは歴史学の学会ですので、
はい、
高知の歴史ももちろん、研究している人たちも集まりますし、それから東洋史西洋史というですね、
はい、
まあ、大学の分類で言いますとそういう分け方ですし、高校なんかだと世界史ですね、はい、そういう高知以外の歴史に関わる研究も進めていると、そういう学会です。
そういうことなんですね。はい、要するにもう古今東西もう世界の歴史というものは全て研究していくと、
はい、
はあ、いうことなんですね。わかりました。でこれね、設立50周年を昨年迎えられたということなんですが、そんな昨年は学会で記念行事などもねたくさん催されたそうですね。
はい、まあ、もう去年の話になりますけども、ちょうど1年前去年 の8月の、この学会の大会では公開シンポジウムを、開催いたしました。それからですね、まあ、50周年の記念事業としまして、
はい、
このちょうど50年前の学会設立に携わった方々に聞き取り調査を、始めています。これはまだ現在も進行中で、はい、もうもちろんお年を召した先輩方になるんですが、ですね、お話を伺って当時どのようなご苦労されたかというような話を聞いて、おります。
これはでも今だからこそ本当に貴重なお話になりそうですよね。
はい、そうですね。私どもも、まあ、学会の設立の時の話だけではなくて、当時の高知大学がどんな様子だったかという話も聞けてですね、
はい、
大変興味深く楽しく、
ね、
進めています。
はい、まあ、本当に広く歴史を研究する学会ではありますけども、この高知海南市学会というもの自体の歴史も ね、掘り下げていけると、
はい、
いうことなんですね。そしてその他どうでしょうね。
はい、それからですね、もう一つ、まあ、50周年の記念事業としまして、渡辺正美先生という、まあ、当時の、文理学部、まあ、後に人文学部になってからですけども、西洋史の、先生がおられました。
はい、
まあ、私も西洋史担当なんですが、まあ、その大先輩にあたります。
はい、
その渡辺正美先生がフランスに行かれた時の経験体験を書かれたですねエッセイが、これは45年前に出版された本なんですけども、
はい、
その南仏だよりという本を、この夏に、まあ、再刊再びですね、出版するということを行いました。
そうなんですね。で僕もねこの本ちょっとだけ読ませていただいたんですけど、かなりこう砕けた文章で、はい、砕けた文章なんですけども、非常に読み応えのあるね、はい、お話で、
はい、
これが45年前の、
はい、
はあ、フランスの情景ということですからね、はい、これなんかも本当に興味深く読めそうですよね。
はい、そうですね。渡辺先生は西洋史の学会の中でも美文化ですね、はい、美しい文章を書く方という、はい、評判が高い先生ですので、
はい、
大変面白く読めます。
そうですね。で、はい、その割にそんなに気取った文章でもありませんしね。
それはそうですね、
ね、
は
い、平易に結構読めるようなという、
もちろん、はい、
そうです。いやこれはいい本ですよね。はい、うん、そんな本を今年再び出版したということなんですね。はい、ただこの高知海南市学会、その学会の立ち上げに関しては当時本当 いろんな苦労、あとエピソードがあったみたいですね。
はい、そうですね。先ほど申しました聞き取り調査の時に、はい、私もいろいろお話を伺ったんですけども、いくつか面白い話がありました。一つはこの学会の名前、海南市学会というのは、まあ、高知の方にはさほど馴染みのない名前かと思います。当初は高知大学史学会という名前も一つの候補に挙がっていたんですが、やはり一つは大学は別にこの大学会には実はお金出してないんですね、はい、もちろん会員の方が支えている学会ですので、だから大学はお金出してないのに高知大学っていう名前は付けられないと、まあ、あるいはそれから、まあ、もうちょっと真面目な理由だと、その高知大学の関係者以外の歴史学研究者も当然会員になれますので、まあ、高知大学という名前を付けるのはまあふさわしくないだろうということがありました、
はい、
で、まあ、海南史学会というのがもう一つ候補であったんですが、海南というのはまあ、和歌山県の方にも、まあ、似たような地名などがあるのでというので、まあ、それも却下されて、
はい、
まあ、高知というのをつければ、まあ、海南でもいいだろうということでですね、高知海南史学会という名前になり、海市の名前も海南史学という名前になったわけです。
名前一つとってもこんな歴史があったんですね、
はい、そうですね、はい、
そしてですね、まあ、これ当時設立に携わった皆さんというのは具体的にどういった方がいらっしゃったんでしょう、はい、
そうですね、先ほど申しましたように文理学部教育学部の卒業生の方で、当時だと、高等学校の教員をされてた方が、その、まあ、いわゆる実動部隊としてたくさん仕事をしてこられました、で、まあ、当時はですね、高知市内だけではなくて、例えば、まあ、今もまだもちろん高校あります嶺北とかですね、はい、久保川とか、そういうところに勤めておられる先生もこの学会の仕事のために、まあ、高知市内にまた戻ってきて、仕事をして、またもちろん高校では仕事をするという、
はい、
当時の交通事情なんかを考えると相当大変だろうなというような、苦労をされていたという話も伺いました、うん、
いやこれ大変ですよね。今だったらもう交通網もかなり整備されてますけどもね、はいはい、これはすごいことなんじゃないかなと思います、はい、
そうですね、
あと当時三号雑誌なんていう言葉がね、はい、あったようで、
そうですね、
これ具体的にどういうことなんでしょう。
これは我々歴史学に限らず学会では時々そういう言葉が出てくることがあります、はい、つまり学会や雑誌、学会を立ち上げて雑誌を発行するといってもその運営維持は大変ですので、まあ、3号を出したら、はい、終わりということがよくあると、はい、で我々も三号雑誌になってはいけないということで、大変当時 の先輩たちは苦労されたという話も伺います。まあ、当時中心的な役割を果たしておられた高知大学の先生のあるお一人が、
はい、
まだ我々は印刷所一つも倒産させてないから大丈夫だというふうにおっしゃったというエピソード、はい、逸話も伝わっています。
いやこれだったら大丈夫ですよね、まだね。
そうですね、もう50年続きましたので、
はい、いやそれにしてもですよ、先ほどのねお話もありましたように、軍部からわざわざ市内にいらっしゃってこの活動をされてまた帰られるなんてことをね続けていらっしゃるわけじゃないですか。これは本当に情熱がないとなかなか続かないことなんじゃないかなと思いますよね。
そうですね、大変やはり歴史学のこの学会を、はい、高知で唯一のこういう歴史学の学会というのを立ち上げた方々の心意気というのは、大きく感じるところです。いや
本当にそうですよね、うん、分かりました。さあそんな立ち上げがですね、もう非常にうまく軌道に乗りまして、はい、昨年50周年めでたく迎えたわけなんですけども、現在のこの高知海南史学会どうなんでしょう、活動状況は。
はい、現在はですね、会員がまあ約160名ほど、おりまして、
はい、
で、活動内容としましては年に1回大会を開催し、それから学会誌海南史学を発行し、まあ、その他、年に数回、研究会や研究例会というのを、うん、まあ、これは不定期ですが開催しています。
あ、なるほど。さあではですね、ここで大谷さんにねちょっとお話を聞いていきたいんですけども、現役の高知大学人文社会科学専攻の大学院生で学会の会員でもいらっしゃいます大谷さん、このような高知海南史学会の活動に携わってみていかがですか。
そうですね、私は日本中世史専攻なんですけど、自分のその専攻の分野以外の報告だったりとか講演っていうのに参加できて、はい、貴重な、 なんか、お話を聞く機会が増えたので、やっぱ自分にとってもプラスになっているなと思ってます。
なるほど。 これ大谷さん、日本中世史と言いますと具体的にはどの時代のことなんですか？
はい、私はもう中世、いや近世とも言われるような戦国時代のから、はい、あの後の。
そうなんですか、
はい、
分野なんですけど。戦国時代って近世なんですか、分類的にいくと。
そうですね、あの高校の教科書とかだと近世の、
はい、あ近世でしたっけ、
枠に入ってるんですけど。
そうか、いや僕はもうすっかり忘れちゃってそうなんですね、はい、でも確かにご自身の専門分野以外のお話をいろんなところから聞けるっていうことは、はい、結構そのご自身の研究にも役立ちますよね。
そうですね、
ねえ、
はい、
インスパイアされるところはいっぱいあるんじゃないかと、
はい、
うん、思いますよね。ああそうですか、じゃあやっぱりこの活動をやっぱり携わってみてよかった。
よかったなと思います。
ああそうなんですね、はい、うん、分かりました。さあでは川本先生、そろそろ時間が近づいてまいりましたので、はい、最後にですね、番組をお聞きの皆さんにメッセージお願いできますか？
はい、我々あの高知海南史学会は51年前にですね、はい、設立された歴史学の学会であります。で、当時のですね記録を見ておりますと、この学会は高知大学の同窓会的な団体ではないという言葉が何度も出てきます、
はい、
つまりですね高知大学の学会とかですね高知大学の同窓会ではないっていうことをですね、まあ、この場ではしっかり言わないと、はい、そういう先輩方にも怒られてしまう、
はい、
ところなんです。ですから、まあ、大学の広報番組では言いにくいことなんですが、うん、あのまあ高知大学の、まあ、誇るべき歴史というよりもですね、むしろそのこういう本物の歴史学研究をやる学会が、高知に現在あると、うん、でその学会は、高知大学、まあ、旧文理学部、人文学部、教育学部の関係者だけではなく高知の多くの方々がですね、これまで支えてきてくださった、まあ、そのおかげで、我々の学会があるということを、うん、まあ、心に刻みながらまた次の50年、つまりまあ100周年に向けてですね、はい、学会の活動を展開していきたいというふうに考えています。
うん、なるほど。いやでも今日のお話だけでもですね、このまあ西洋史東洋史、本当にこう世界中の広い意味での歴史というのを研究している学会というのは高知で唯一ということですので、いやこの取り組みはねもうずっと続けていってほしいですよね、
はい、
う
ん、頑張っていきたいと思います。
いや本当ぜひ頑張ってください、はい、というわけでこの時間は高知海南史学会代表で高知大学人文学部人間文化学科の川本正弘准教授、そして学会員で高知大学院生の大谷徳子さんに高知海南史学会についてお話伺いました。お二方今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
番組今週は高知大学人文学部に事務局を置く歴史学の学会高知海南史学会をテーマにお送りしていますが、そんな学会の大会が8月3日日曜日高知市丸の内の高知城ホールで開催されました。当日は台風12号に伴う大雨に見舞われ、参加者も例年と比べてかなり少なかったんですが、内容的には例年と変わりなく充実した大会となったそうです。また今年の大会では日本近世史を専門とする琉球大学の武井光一先生をお招きして茶と琉球人と題した公開記念講演も行われました。実は武井先生は昨年度まで NHK のテレビ高校講座日本史にも出演していらっしゃったんですね。この時間はそんな高知海南史学会の大会に出席なさっていました学会会員の中から高知大学の卒業生であるお二人へのインタビューの模様をお送りします。まずは学会副代表の久門新さんへのインタビューです。ちなみに久門さんにお話を伺ったのは高知大学の放送研究会 JAC の部員田中麻人さんと西岡あゆ子さんです。それではどうぞ。
いつ高知海南史学会に入会されましたでしょうか？
はい、私は1976年ですね、高知大学文理学部という、まあ、当時は組織でしたけれども文理学部の1回生に、まあ、なった時ですね、はい。
入会された当時っていうのは高知大学はどのような雰囲気でしたでしょうか？
そうですね、当時から比べると最近の高知大学は随分きれいになったな、おしゃれになったなという印象があります。私たちの頃はまだまだもっともっとこう朴訥な感じで、学生もそれからその雰囲気も、作られてたように思います。
入会された頃の学会の方の雰囲気、印象、イメージなどはどういった感じだったでしょうか？
私が入会しました時には学生会員が2人しかいないような状況でしたので、会員の皆さんが例えば直接教わっている教官の方であったり、あるいは地方紙のもう当時一家をなされたような方、そういう方ばかりでしたので、ものすごく大人の世界に飛び込んだということで緊張した記憶があります。
そもそも歴史学に興味を持たれたきっかけは何だったんでしょうか？
なんかこれといったきっかけっていうのが思い浮かばなくて、なんとなくとしか言いようがないですね。物心ついた時にはもう、歴史が好きということになっていました。
それでは最後に、公文さんにとって歴史学という学問の魅力は何でしょうか？
そうですね、なかなか難しい問いですけれども、一言で言うと違う世界に遊ぶことができるということになりましょうか。例えば資料に接している時には、21世紀のここにいる私ではなくて、その資料の語っている、時代の場所の、片隅にこう身を置いてその景色を眺めているような、そういう気分を味わえる、これは非常に高等な遊びなのかなと思ったりしています。
では続いて学会運営委員の野村秀俊さんへのインタビューの模様をお聞きいただきます。野村さんへのインタビューを担当したのはジャックの部員村上博之さんです。
それでは高知海南市学会の学会運営委員を務めていらっしゃいます野村秀俊さんにお話を伺います。まずいつ高知海南市学会に入会されましたか？
はい、平成5年の人文学部文学科私学専修3回生の時に学生会になりました。確か私の下の改正から人文学科となって今現在の人間文化学科になったんじゃなかったかと思っております。
入会された頃高知大学はどんな様子雰囲気でしたか？
私の感覚なんですけども、現在の高知大学よりは、森の中にある学校というような感じでした。今あの大学附属図書館前、それから学生会館前の広場にはですね、池がありました。その池もありましたし、その大学の敷地南東側に、大学の先生方が利用される官舎があったりとかで、今もそうなんですけども、緑豊かな状況にある大学だなと思っておりました。
入会された頃学会の雰囲気、印象、イメージはどのようなものでしたか？
海南市学会の事務局は大学にありますので非常に身近な存在でした。文学科私学専修でしたので、日本史でできれば地元に関連したことに関して卒論を作成したいと思っておりましたから、学会に入りまして諸先輩方からいろいろな見識を学ぼうと思っておりました。ただいざ入りましたら、高知県はもとより日本全国で活躍されている先生先輩方と語ることができる場所に私がいるという不思議な気持ちを覚えたことが、ほんのこの前のようなことに思い起こされています。ですので学会はある意味近寄りがたい崇高な存在でありました。
いろいろお話をお聞きしたんですけども、そもそも歴史学に興味を持たれたきっかけは何なんでしょうか？
はい、私が育った年少時にはですね、皆さんひょっとわからない方が多いかも分かりませんけども、テレビアニメーションで一休さんっていうのが頻繁に再放送されていたっていうのが興味のきっかけになってます。一休全史のことだけではなくて、いろいろな人物の歴史を見ていくことが楽しくなったのがきっかけだったでしょうか。
では最後に、野村さんにとって歴史学という学問の魅力は何ですか？
大それたこと言うかもありませんが、いろいろな事象に関して歴史は繰り返すというふうに言われておると思います。ですので先人が行ってきたことに関して、現在の機会ればどのようなことがなされるべきなのか、またしてはいけないんではないかということを図ることができると思っております。それから資料を見直すことで時代時代に生きてきた人物を垣間見えるということも魅力ではないかと思っております。
ありがとうございました。